じゃ第1課はこのイエス・キリスト、イエス様による計り知れない救いの図ですね。まあ、ちょうど今日のメッセージのあったように、あの私たちがいつも十字架を後ろ向きに、十字架を見上げながら前の方に進みたいですから、今日はそれを本当に大事にしたいと思います。じゃあ一言祈って始めたいと思います。素晴らしいイエス様、これから御言葉を引き続き開きます。どうか語ってください。聖霊様、あなたがその御言葉を生かさなければ、あの単なる私の知識だけで、知識だけだとあのそれが困難になりがちと御言葉にも書いてあるので、その知識だけではなく、本当に知識プラスあなたの聖霊がその知識を生かして、そして私の心の栄養となることが本当に必要です。聖霊様、助けてください。どうか今の真理を生かして私の心の栄養となるように働いてください。お願いします。信じます。感謝します。どうか御言葉をあの今日私が本当にいただいて成長できるように助けてください。イエス様の御名によって合わせて祈ります。アーメン。皆さん、あのこのだいたい座るところがこのこれが見えるようにちょっとしてください。あのもう少し前の方に出しましょうかね。ここで皆さん見えますね。それでは今日はあのこの図にあの皆さん書いてあるように、あのちょっと今簡単にあのもう一度説明しますけども、今日はあの特にあのキリストにある許し、私がこうもう完全に神の目から見ればもう一切罪ないで見られていることが、あのそして義と認められたことが特に今日あの強調したいんですね。義と認められたことは何であるか、まあ、ただ最初はこの全体図、この私がいつもねこの下の矢印はあの神様の恵みとして、まあ、これがこの義と認められたということね。あのまあ、短くすると義人ですね。義人、義と認められた。そしてこれが後であのこれが霊的な誕生で、いつもこの階段は一応この霊的な成長、もちろんそんなに綺麗じゃないんですね。本当に正しく書けばこうですね、多分ね。まあ少しずつ成長するんだけど、いろいろ挫折したりとかいろいろあるんですけども、でもあの一応あの成長が少しずつ成長していて、あのそれこれがあのこの救いの、これが最初は義人ですね。こっちのプロセスがあのパート2として聖化、だんだんイエス様が聖なるお方であるように、私たちもあの聖化教区に変えられていくということですね。これがパート2です。それが最後にあのクリストがの再臨の時に、あのこの3番目はこの栄華、これがクリストが栄光の体を持っているように、私たちも栄光の体に変えられる。でこの3つね、1、2、3、あのこれが合わせて聖書が言うあのクリストの十字架によるあの救いです。そしてこれがよく理解しないと、時々あの聖書が使う救いとあの行いによって使われているみたいですね。なぜかというと、こっちは自分の行いと関係しているんですね。ここはキリストの恵みをいただきながら自分もその恵みに応えていく。だからこれは成長のプロセスですから。だけども義と認められたことは一切こっち側の、こっち側の反応はただ信じて受け入れるだけですね。何もあの行いじゃない。だけどもこっちの救いには聖化されている、この聖化の救いにはやっぱり行いも、例えば自分が毎日あの努力して聖書を読んで黙想して神様との親しい関係を育てないと、なかなかもちろんその親しい関係育てない。だから自分の努力もここは必要ですね。あとで、でも栄華の時も何もしなくても あのそのとおり、イエス様が帰ってきたら自分が何もしなくてもいいんですからね。イエス様があなたにその今の滅ぶべき体を栄光の体に変えられて、イエス様が復活された体と同じ体を私たちが持つようになります。このイエス様が帰ってくるときですね。これが栄光の体。皆さん覚えていますね。このイエス様が復活したときには突然現れたり突然消えたり、復活の前にはそんなことしなかった。本当に普通の体に限られていて、もちろん聖霊の奇跡によって海の上に、その湖の上に歩いたりとか、それはもちろん奇跡が終わったんですけども、でも消えたり現れたりとかはしなかったんですね。それが復活の後に栄光の体があって、それがその突然消えたり突然現れたりとかしました、それが私たちもその復活の時にイエス様が帰ってくる時、もし私たちがまだ生きているなら、その瞬間にこの体がこの栄光の体に切り替えるんですね。でももしイエス様が帰ってくる前にこの体がなくなったら、イエス・キリストにあって眠ったものと聖書が言うんですけど、眠ったものはもちろん死んだものですけども、キリストにあって死んだものがまず、ね、第一テサロニケの4章によると、まずその人たちがまず蘇って、それから生き残っている、そして体が主とともに帰ってくるんですね。だからがその今ただ、私の両親とか、皆さんも、ね、亡くなったクリスチャンいっぱいしていると思います。その人たちがみんなまず蘇って、でキリストとともに帰ってくる。そして生き残っている、あの時代に生き残っている人たちが、明日かもしれないけども、イエス様の再臨ね。だからその時に私たちの体がポンと変えられて、で主と空中で主と会って、それから降りてきて、この地上でこの千年王国が始まりますね。でイエス様が、私たちがイエス様と共に千年間の間エルサレムからその全世界を支配する。でその後に最後 の審判があって、みんな裁きを受けて、そして天と新しい天と地に変えられるんですね。その永遠のモードになります。それがこの、栄華の時ですね。だから協力はこっちだけの部分が、協力が必要です。でも今日は特にこの義人について、特に一緒に考えたいんですね。この義人は後で来週はこっちの2つの部分をもう少し強調します。ただ全体的にまずこの義人のことが、私が大好きな一つのストーリーが、いつもルカの福音書、皆さんのプリントに書いてあるんですけども、ルカの福音書の23章、32節から43節。じゃあ皆さんそれちょっと開きましょうか。ルカの23章、32から43。この箇所が、本当に素晴らしい。いっぱい、この義と認められたことがものすごくはっきり、出てきますね。ヤスさんちょっと読んでくれますか。23章の32から43。
はい、ルカの23章32節から。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされたのに聞かれていった。ここでいいですか。
はい。
どころと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を開けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちもあざ笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。 十字架にかかられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼らをたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
ありがとうございます。まあ、ここで本当にすごいですね。この人が自分がこの死刑に当たることは当たり前だと言ったんです。だからそこまでもうおそらくね、人を殺した人です。ひどい犯罪人で、自分自身が死刑に当たるのは当たり前だと言ったんですから、だからそこまで悪い人だったんですけども、でもその人があの時に本当に信じたので、もう瞬間的にもう完全に救われたんですね。だから今日あなたは私と共にパラダイスにいる。だからその人は教会に、信じた後には教会にも行かなかったし、献金もしなかった、バプテスマも受けなかった、その場で死んだんだけども、でも救われたんですね。まあ、これが本当に行いによらないとすごくわかりますね。まるきり何もしなかった。ただもちろん本気だったね。だから例えば誰かがずっと福音を一生涯聞いて、ずっと拒んで最後に地獄に行く、怖いから信じないと、もしかすると本物の決心じゃないかもしれないね。それは神様しかわからない。だけどもここはもちろんイエス様だったから、イエス様が彼の心を見抜いて本当に悔い改めたと分かってたので、だから本気で信じたんですね。まあ、それが疑いがないんですね。だから彼が信じていたので、だからそこでイエス様がはっきり彼に、今日あなたは私と共にパラダイスにいます。だからすごいすごいことですね。だから彼が本気でイエス様を受け入れたんですから、口先だけじゃないんですね。もちろん彼がその時に死ななかったら、もちろん教会にもいて献金もしてバプテスマも受けて、例えばね、バプテスマ受けたくないだけども、私がバプテスマによって救われないから、バプテスマ受けなくてもいいと思ったら、その人が本当に救われているかどうかクエスチョンマークですね。なぜかというと、救われるためにはイエス・キリストを主として受け入れるんです。でもイエス様がバプテスマを受けるように命じているのに、バプテスマを受けないと、じゃあイエス様が本当に主ですかという問題になりますね。だからバプテスマによって誰も救われない。この犯罪人もバプテスマを受けてない。だけどもバプテスマを受けたくない、このクリストの命令に従いたくないなら、まあ、それがちょっとやっぱり救われているかどうかをね、イエス様を主として受けれるから。僕は時々このように言うんですね。人々、だからイエス様が私の心の扉でノックしてね、私は入りたい、どうぞドアを開い、扉を開いてください。でも私が内側ね、私が内側で、まあイエス様、あなたをこの救い主として受け入れますけども、主として受け入れたくない。もうイエス様が主ですから、主として受け入れないとイエス様は入ってこないんですね。イエス様の半分受けられないから、イエス様はそのまま受けれないといけない。救い主だけじゃないで、主です。だから、主でだったら、じゃあイエス様が言っていることを私が従いますということで、もう 100% 服従してないと、主ではないんですね。もちろん、いつも 100% 従ってないんです。失敗したり、やろうとしてもできなくたりとか、挫折したりとか、もう罪が私たちいっぱい、でも少なくとも従う予定。従うはず。それで少なくともそれつもりだとじゃないと主ではないんですね。まあ、いつも従ってない。僕も毎日従ってないです。もうイエス様、愛すべきほど愛してないですね。だから僕は毎日罪を犯しているんですけども、だけども、だからといって、でもやっぱりでも従うつもりで、もう今日もう 100% してる限りは全部従うと、という決心があるんですね。皆さん分かりますね、その違いはね。だから主として受け入れたんだから、あの十字架の犯罪人がもうその場で何もしなくてもね、もうこっちはもう完全にキリストを拒んだんだけど、こっちは受け入れたんですね。その場で救われたんです。だから皆さんのプリントにも書いてあるけど、心の王座が結局ここは あの私が私のエゴが心の王座でもイエス様を受け入れると心の王座はもう主イエス様、主イエスキリストが私の心の王座になっている。だからそれがあのその大きな一番大きな変化。まあ、皆さんのプリントにもあの人間の、密の部分ですね、まあ、これもいつもあの恋愛講座の時もいつもこれも説明するんだけども、まあ、霊、魂、体ですね。だからこっちは特にあの霊の救いですね。ここは特にあの霊と関わっている救いです。でこっちはどっちかというと魂の救いはこの聖化ですね。なぜかというと私たちとも魂をあの説明するときには魂は感情、意志とあの思考、感情、意志。だからこの私の思考がどんどん私の思いは全部聖書通りの思い、肯定的で聖書の約束を信じてあのこの自分の思考がだんだん変えられていく。これが成長ですね。思考がだんだんイエス様のようなあの思考、感情もだんだん癒されて、今まで受けた傷が癒されて、だんだん感情があの健康的になって、そしてイエス様の愛でいっぱいになって、その感情で後で意思もあの自分が選べるように、自分の意思が強くなるようにね、悪魔にはノーと言えるあの人になって、そして神様にイエスと言える、だから意思が強められて、だからそれがあの成果のプロセスね。思考、感情、意思がどんどん変えられていく。そしてだからこっちは特に魂、そして栄華の時は特にあの、まあ、体ですね。こっちの時は栄光の体をもらう。もちろん今も体の癒しもあるイエス様も私たちの体も癒したりんだけども、でもこの体がまだあがなわれてない。だからローマの8章にはもう大自然もあの私たちの体のあがないを待ち望んでいると書いてありますね。だから体がまだあがなわれてない。だから病気になったり、そのうちには死にますこの体が。でもこの時に体が完全にあがなわれる。だからキリストによる救いは何であるかっていうと、人間全体的に霊、魂、体が、アダムとエバが罪を犯した時から人間が堕落して、だから霊、魂、体が全部ダメになったんですね。だからその霊、魂、体が完全に回復して神に似るように私たちそのように作られたんですね。アダムとエバが罪を犯す前には神に似て作られて、そんなに完璧な存在だったから、だから私たちももう一度神に似て完全に回復して、だから霊、魂、体が完全に元通りのものになるということが、まあ、キリストによる素晴らしい救いですね。で、こっちは過去で、こっちは現在、こっちは未来ですね。だから霊はもう終わりました。もう完璧です。だから、いつでも、死んでも私がもう救われてるんです。まあ、自分の霊が、まあ、先週ね、私たちが勉強したように、この私が神様から、この罪によって、神様から離れていたんだけども、この罪が十字架に運ばれて、私がこの、十字架に運ばれたので、だから、罪が許されて、神様との関係が回復した。だから、ここは霊が生かされたんですね。神の霊が私の中に住むようになって、そして私の霊が生かされた。そして魂が少しずつ癒されて、救われていくんです。変えられていく。そして、例えば短気な人がだんだん忍耐深くなります。自己中心な人がだんだん、イエス様中心、人々中心、になるようにね。まあ、それが全部この魂の、変化ですね。だんだん成長していく。だからこれが過去、これが現在、これが未来ですね。これが終わりました。これは、工事中。工事中ですね。でもこっちはもう未来です。だからこれが全体的な像が、それはまず皆さんよく分かってほしいですけど、皆さん何かこれについて質問がありますか？これが、だから 短く言うと義人聖か栄か、神の義が与えられているね。イエス・キリストの義が正義、キリストの正しい一生涯が私の生涯として認められている。それが義人ですね。他に何か質問かコメントありますか。まあ、これがこのように説明するとかなり分かりやすいと思いますから、だから皆さんもぜひ後でね、自分の、まあ、弟子作りとかいろんなところでそれができると思います。じゃあここで今特にその次のページ皆さんちょっと今今度見てほしいんですね。じゃあ次のページはまだ見てない人たちのためにはちょっと簡単に説明しますけども、この皆さんここをちょっと見てください。この一最初の列がこれがこの義人の部分ですね。で2番目の列はこの聖歌、そして3番目の列がこれは栄歌ですね、この部分。じゃあ今はちょっとこの全体のことをちょっと分かるために、私がこのように、皆さんちょっとここ見てください、このように読みますね。パーッとザーッと読みます。じゃあこれが1はこの義と認められたことですね。だから救いの部分としてはそれが義と認められたこと、そして聖化されていくこと、この現在中、そして栄華を与えられること、この未来、まあ、英語ではこのラテン語からですね来るので、 justification, sanctification, glorification、 一言葉で言えるんですけど、まあ日本語の熟語も同じこと言えるんですけども、面白いですね。この言葉がラテン語からだから、ポルトガル語英語でも全部似てるんですね。だから justification 英語だけどポルトガル語で justificação で、 sanctification はポルトガル語で santificação で、 glorification はグロリフィカさん。だからもう全部ほとんど同じですね。発音だけちょっと違うんだけど。あと霊的な人生としては、誕生、成長、完成。だからイエス様が帰ってくるときは、私は完璧になりますね。すべての面において、完璧になります。で、時としては、過去、現在、未来。そして一番関わりのある人間の分野は、まあ、霊、魂と体。そして何から救われているのか。じゃあ義と認められた時に何か救われたかというと、罪の永遠の、あ、ごめんなさい、罪の、今ね、クリスティアのページ2、罪の永遠のその刑罰から救われているんですね、解放された。でも魂の今の救いはどんな救いであるかというと、現在の罪の影響から解放されていくんです。だからだんだん誰でも許せる、誰でも愛せる、だんだん自己中心じゃなくてキリスト中心になって、だから解放されていくんですね。で、栄光が与えられた時にはもうとにかく罪と全く関わりのない、誘惑もされないんですね。その栄光の体だったらもう誘惑もなくなってしまいますね。OK。じゃあそこで本当に完全にもう永遠にそういう状態になります。あと結果は、義と認められた時に罪が許されて永遠の命をプレゼントを通していただいたという結果です。そして聖化の場合は、性質と行いにおいてイエス様と同じ姿に変えられていく。これがこの聖化の結果です。で、栄化の結果は栄光の体をいただく。あとでこの人間の責任は、まあ、さっき話したようにただいただくことだけですね。福音を信じてキリストを主として受け入れる。で、人間の聖化に関する人間の責任は信じることと従うこと。これがメインの責任ですね。イエス様を信頼して従うこと。で、栄化の時はもう何も責任はない。で、努力はさっきも説明したように、義人と栄華は努力なしですね。努力が必要のは今現在だけですね。神との恵みをいただきながら私もそれに協力していく。 聖霊によって聖霊の力によって従っていくということですね。それが私たちの今の努力です。じゃあ皆さん、あの残っている時間間に、あの特にこの部分を今ちょっと強調したいんですね。あの今日はその特にその義人の部分をあの強調したいので、だここでいくつかの聖書の箇所、じゃあこれからその最初の箇所、じゃ次々じゃ読みましょう。ローマの3章、これもあの今日は皆さん、次回から多分僕もあの時間のためにはもう少し時間、本当はあの基礎勉強会の時はもっと時間あるから、皆さんが聖書開くとか自分の聖書にマークできるとかね、後でだんだん場所も探せるようになるので、だからいい訓練と思いますけど、ただLT の時は時間が少し少ないので、多分来週からは僕はその聖句を事前にあのこのパワーポイントに入れると思いますけども、じゃあローマの3章23から26、これがまずその義認されたということがちょっと読んで、あの皆さんとちょっとだけこのいくつかのポイントをちょっと強調したいんですけど、じゃあ安さんお願いします。
ローマ3章すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いの上に与えなしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血による、また信仰による、なだめの供え物として、公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは、今の時にご自身の義を表すためにであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。
ありがとうございます。これが面白いですね。この後半の部分が、神がご自分の義を表すためと書いてあるんですね。これがなぜかというと、正義を持っている神が罪をただ、はい、わかりました、許しますとかと言えないんですね。神は正しい裁判官だから、罪を正しく罰さないと、神は不正を持つようになるので、だから、神の義を表しながら、イエス・キリストを信じる者を義とするのが、やっぱり十字架だけですね。なぜかというと、神ご自身が、その刑罰を受け取ってくださったので、だから自分の正義を失わない。わかりますね。正しい裁判官として、罰を与えないといけない。だから僕よく特にちょっと外向けの礼拝によく使う、スピード違反で捕まれた女の子の話ね。まああれは結局なぜいつも使っているのかというと、その裁判官であったその女性のお父さんが、いくら可愛い娘であっても、やっぱり法律を破ったから、裁判官として法律通り裁きを行わないといけない。そうじゃないと、不正を持つ裁判官になるね。いくら可愛い娘で、まあ彼女はちょっと不注意でとか、まあ今回はじゃあ許してあげようとか、できないんですね。それが、裁判官が法律通りしないといけない。だから、その罰金をどうしても与えないといけない。でも、その裁判官が代わりにその罰金を払ってあげることが何も法律はないんですね。それがもちろん大丈夫です。だから、それがイエス様がやっぱりそうすると裁判官が自分が不正を持たないで娘を許すことができるんですね。その唯一の方法が自分で罰金を払わないといけない。だからそれは十字架ですね。だから神様がその罪を罰さなければ神様が不正を持つ神になる。それ正しくなくなります。結局、罪を正しく罰してない。だから神様、不正の裁判官になります。神はもちろん宇宙の裁判官だから、だからキリストを罰していながら、自分を私たち許せるの場合は、今ローマに書いてあるように、自分の義を表しながら、キリストを信じる者を義とできる。義人できるんですね。皆さんわかりますね。だから、両方必要ですね。刑罰を誰かが受けないといけない。だからもちろんみんな罪があるから、キリスト以外誰も身代わりとなれなかったんですね。みんな自分の罪の刑罰がある。でもイエス様が一切罪を犯さなかったから、代わりに刑罰を受けることができたんですね。 だから釈迦は私たちのために死ぬことはできなかった。モハメドもできなかった。どんな素晴らしい宗教の指導者であっても、素晴らしい教えがあっても、でも、罪の解決はそこにはない。罪の解決は、この身代わりが必要です。ね、だからずっと、その動物の生贄があって、でだからイエス様が神の子羊だというね。なんかそれが本当に神様の唯一の解決です。OK、まあそれが大事なポイントですから、じゃあ次のところを、これも大好きな言葉ですね。ヘブルの10章、14節、皆さんどうぞ見てください。ヘブルはちょっとね、新約聖書の終わりの方ですね。黙示録には少し、手前ですけども、ヘブルの10章が、ヘブル書が特に旧約の古い契約と新しい契約をよく比較するんですね。動物の生贄とクリストの最後の生贄。だからここで、ちょうど10章にはその両方比較されています。動物の生贄とイエス様の最後の生贄の違いがそこにある。じゃあ、イエスさんお願いします。
ヘブルの10章14節。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。
じゃあ皆さん、今ちょっとここでホワイトボード見てください。キリストは聖なるものとされている、聖化されている人たちが一つの犠牲によって永遠に全うした。だから実際には私たちがまだ聖なるものとされているね。だんだん私たちが清められているんですけども、でも一つの捧げ物、この十字架によって私たちを永遠に全うされた。永遠に完璧にしてくださった。まあ、これがすごい言葉ですね。だから一つだけの捧げ物によって、神の目から見れば私も罪ない状態ね。まあ、これが特に第二コリントのところにもすごく強調されているんですけど、皆さんももう一度第二コリントをちょっと探してください。これがローマの次は第一、第二コリントですね。使徒の働きがあって、ローマ、第一、第二コリント。第二コリントの五章をちょっと開いてください。ここは2節があって、17節と後でちょっと飛んで、21節です。じゃあ、安さんお願いします。
第2コリント5章17節。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。5章21節。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
これがすごいですね。罪を知らないイエス様を罪をされた。それが私たちがキリストにあって神の義とされたんです。だから、まあ、この義はやっぱりその罪のない状態ですね。あとで皆さん17節は有名な聖句ですね。誰でもキリストのうちにあるなら新しく作られたものです。そして皆さんいつもよく聞くんですけども、だからじゃあ皆さん、ここちょっと見てください。もう一度ちょっと強調したいのは、
じゃあこれが例えば佐藤妙子さんにしましょう。これが佐藤妙子さんがイエス様を信じたらイエス様のうちになったんですね。キリストのうちになりました。だから誰でもキリストのうちにあるなら全てが新しくなった。じゃあちょっと皆さんに聞きます。ミオさん、イエス様を信じたときに
大丈夫です。あなたはそのイエス様を信じたときに、その後には何も罪との戦いがないですか？そんなことないね。皆さんもそうでしょ？例えば短期の人がイエス様を信じても多分しばらくまだ短期でしょうね。ちょっとずつ成長すればね。でもここで言ってるのは、誰でもキリストのうちにあるなら全てが新しくなった。じゃあ嘘を言ってるんですか？全て新しくなってないんじゃないかと言いたくなるね。でもそれがやっぱりこの立場と実践の違いね。 立場としてはもうすべて新しくなりました。こうなったからね。だから神様があなたをもみないです。これはイエス様ですから、あなたはちゃんとこの中にクリストの一部となったんですけども、でも神はそのあなたを見ないので、クリストしか、あなたはクリストの中に隠されているので、だから全部新しくなりました。でも実際の部分が実践的なところがもう一生かかるんですね。一生かかっても僕もイエス様に従っているのはね、7歳で受けれたので、もう54年、55年前くらいですね。55年前にイエス様を受けれたんだけども、でもまだまだね、毎日罪を犯しているんです。まだまだ変えられるところがいっぱい必要です。だからそれが、本当に長いプロセス。でも、神の目から見ればそうですね。だから皆さん、ここで、ちょっとよくこれをここ見てほしいんですけども、ここは、この説明がとても大事と思いますから、ここで、じゃあちょっとこういうふうに考えてください。じゃあここで、これがあなたの天国にあるあなたの名簿です。あなたの、アカウントですね。だからここで、じゃあこのユミさんがこの、最近イエス様を信じたから、ここでユミさんと書いてありますね。じゃあ、そしてユミさんが生まれた時から、ここで全ての、罪が記録されているんです。じゃあ本当に一生、ユミさんがね、まだ10代じゃないから、罪が多いでしょうね。僕はもっと多いですけど、62歳ですから、もっと、ユミさんよりも年上ですから、僕のリストがもっと大きい。じゃあ、ここで、すべてのね、完璧じゃない言葉、完璧じゃない思いとか、すべての、行動とか、全部罪がここにある。まあ、イエス様を信じたときに、だから、キリストが神の義となったと聖書に書いてあるんですね。だから神の義となったので、これが全部許されました。で全部消えました。もう完璧になりました。それが神様が弓を見るときは、弓さんがキリストに隠されているので、神、イエス様しか見てないんですね。まあこれが一部だけですね。本当はそれ、さらに、悪魔もイエス様しか見えないね。まあ、これが前にも皆さん話したことあるんですけど、例えばブラジルでいろんな悪霊を、まあ日本でもその経験もあるけども、ブラジルでいろんな悪霊を追い出す経験があったんですけども、でも悪霊に取り憑かれている人が、やっぱり私たちを見ると怖くなりますね。この中のイエス様を見るから。だから本当に怖くてまた怒りを持って、その、もう本当に不思議な真似できない表現ですけども。それはもう何回も見たことあるんですけども、でもやっぱり命令すると従わないといけないんですね。イエス・キリストの皆によって出て行けと言うと、もう出ていくんですね。それがなぜかというと、悪魔もキリストしか見えないね。私がキリストの一部となったからです。だから皆さん、じゃあユミさんが全部許された。でも後でまだ罪を犯しますでしょ。だからどうですか？その後には、じゃあまだ、もう一度この罪がここに残るんですか？罪を犯したらどうですか？どう思いますか？残らないね。なぜかというと、神様が今ユミさんのこのクリストの完璧の生涯がユミさんの生涯として認められたので、だからここでクリストの生涯が書いてあるね。だから神様がユミさんのアカウントを見るときはこれしか見ないんですね。だから日々も私たちも罪を犯すときも、まあもちろん交わりの関係で、例えば私がやっぱり聖書も親子と比べてるんですから、例えば子育てのときに、時々10代のときにちょっと反抗的なときあるんですね。じゃあその子供が親に従わないで反抗して自分の部屋の中に入ってね、パタンとドア閉めて、もう離さない。そしてでも子供でしょ、 いくら怒っても、いくら交わりが欲しくなくても、でも子供です。だから、それがやっぱり、だから罪の告白が必要ですね。それが、そのコミュニケーションとか、その交わりを回復するために、やっぱりその告白が必要です。だから子供が、あ、お父さんお母さん悪かった、ごめんなさいと言って、へり下って、そうすると、親と関係がもう一度回復します。まあ、それがやっぱり神様と同じですね。神様がいつも親しい関係が願っているんですけども、でもそれは私たち次第ですね。素直にすぐ罪を認めて、ああ、ごめんなさい、あの悪かった。そして、交わりが続けられるんですね。だから、あの第一ヨハネの1章7節には、もし私たちが、あの神は光の中をいるように、私たちも光の中を歩むなら、あのキリストの血が私たちの罪を全部あの清めてくださいますと書いてあるんですね。だからもうそのイエス様の血潮のシャワーで、もう日々そのシャワーの下で生活してるんですね。もう日々清められてるんですね。まあ、だから、この罪がもう一切もない状態で、だから、あの先週、あのエペソの2章を勉強したときに、皆さん覚えていますか、このエペソの2章のところには、このクリストと共によみがえらせて、共にあの天のところに座らせてくださったと書いてあるね。だから私たちがクリストの目から見れば、これがとても大事なポイントです。皆さん、神様の目から見れば、これも終わり、これも終わり、これも終わりですね。だからエペソの2章5、6節には、共によみがえらせて、共に天のところに座らせてください。だから、もうすでに天にいるんです。だから、クリストの目から見れば、もう完全にもう聖化されて、もう栄光の体ももらって、もう天のところに、クリストの手の父様の右の座に、クリストにあって、そこに座ってるんです。なぜかというと、クリストの一部となったからですね。だから、私がクリストの一部となったので、だからクリストの十字架、クリストのお墓、クリストの復活、クリストの昇天、全部私のものとなった。クリストの一部ですからね。だから、イエス様が天のお父様の右の座に座って、私がクリストの中にいるので、そこに座っている。だから、神の目から見れば、もう全部、神は時間の次元に限られてないので、だからこれから、ね、何万年後、今日と同じですから、だから神の目から見れば、もうすでにもう天にいる、ね、もう全部終わった、成功のうちに終わりましたということですね。それがやっぱり時間のところに限られてないですからね。そこまで何か皆さん、質問かコメントありますか？これがあの本当にその救いのプロセスに関しては、すごくあの大事な、大事な理解だと思いますね。この義人とされたことがどれほどすごい、あの、恵みだということが、あの、わかりますね。何か聞きたいことありますか？質問。もっともっと、日本人らしくなく。はい、ぜひ。
イエス様をたたえるこう賛美の声のその中に私がもういるのは神様はすでに見ているわけですよね。黙示録、そう、黙示録をだって予言できたってことは神様はそのビジョンをもちろん持っていて、そこに私がいることが許されたんだっていうふうに思います。そうです、そうです、そうです、はい。
アメン。もう神から見ればもうそこにいますからね。他に何かコメントか。義と認められたことはもう本当にすごいですね。もう本当に。だから今の第二コリントの5章の21節は、この罪を知らない方を罪とした。それが私たちがこのクリストにあって神の義となるためだと書いてあるね。だからそうすると、クリストが死んだ理由は私が神の義となるためだと、認められるために。じゃあ後で皆さんこのプリントを見ると、霊的な誕生というところで、あのここでね、2番目のところ、霊的な誕生というところが、それは あのヨハネの3と10と6節のことは、3章3と6、皆さんニコデモの話を覚えていますね。イエス様が新しく生まれなければ神の国を見ることできない。だからやっぱりそこでこの霊的な誕生ですね、新しく生まれることです。あとで時は過去であって、このエペスに書いてあるように、あなた方が救われたと書いてありますね。それから、何から救われているかというと、ヨハネの 5のここですね、あの真ん中辺で何から救われているかというと、ヨハネの5の24。じゃあそこでちょっと読みましょうかね。ヨハネの5の24。これが、特に裁きに会うことないということがね、素晴らしい言葉だと思います。じゃあちょっとお願いします。
ヨハネ5の24。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに会うことがなく、死から命に移っているのです。
そう、それがこの義人の結果ですね。永遠の命を持って裁きに会うことなく、死から命に移った。それは義人されたことの結果です。それがそのことから、この裁きに遭うことないということがすごいですね。だから罪の刑罰から完全に許されています。 OK、 じゃあ来週その残っているパート2を来週一緒に見ます。この聖化と、現在は聖化ですから、だからそれが私が今日のメッセージのように後ろ向きで、どんなこと素晴らしい恵みが注がれているのか、それが義認されたんですね。どんなに素晴らしいことされているのか。でも来週はやっぱりもっと実践的で、じゃあ今は変えられていくためにはどうすればいいのかね。あ、ごめんなさい。そう、来週は LT はないんですね。そう、来週はこのスナックタイムになります。礼拝の時間ももう少し長くて、で朝さんの時だから、ぜひ皆さんもそれを覚えて祈ってね、今週がこの本当に聖霊が強く働くように、だから取りなしの祈りもすごく大切ですね。だから今週ぜひ祈りましょう。とでたくさんの皆さんの子供たち、親、ね、いろんな家族と親戚も来れるように祈りたいと思います。じゃあ最後に一言、じゃ祈って終わりにしたいと思います。素晴らしいお父様、クリストにある救いはどんなに素晴らしいことであるか、心から感謝します。義認されたということが、本当にあなたは自分の義を守りながら私たちを義認してくださったことを、あなたによる無限の愛と無償の愛、また無償の恵みということが私たち本当に分かります。天の父様、あなたご自身がその刑罰を代わりに受け取ってくださった。それで自分の正義を守りながら私たちをも義人にできたことを心から感謝します。どうか今週もこの十字架の素晴らしさを思い出しながら、後ろ向きにして前の方に進んでいけるように助けてください。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン、アーメン。ありがとうございました。